良いお正月をお過ごしになられましたでしょうか。2020年もこのように皆さんと一緒に礼拝を捧げていくことができる恵みに主に感謝したいと思います。新年礼拝ということで、今年初めての礼拝になりますが、毎年この第1回目の礼拝でどのような御言葉を取り継ごうかと私は結構悩むわけなんです。今年も例年と変わらずにだいぶ、悩みました。そして、聖書を読んでいく中で導かれたのが今日先ほど読んだガラテヤ人への手紙6章でありました。特に私の中に目に留まった箇所が15節のここにありますように、大事なのは新しい創造です。大事なのはとパウロが強調しているこの新しい創造ということを新年受け止めて、ご一緒に御言葉に目を向けてまいりたいと思います。というようなことを、先週の日曜日の週報にね、もう書くために準備をしていたわけなんですけれども、もうたまたまタイムリーにも伊藤泉さんが先週のコラムで陽の美、皆さん読まれましたか、陶芸民芸品のことに触れてくださっていました。まさに私たちはここに創造という言葉があるように、陶器師と例えられる神様の手によって作られている存在であるということが、私たちの存在のすべての出発点であるということなんです。そしてこの創造という出発点から、このガラテヤ書でパウロが言う新しい創造へとご一緒に考えていけたらなと思っています。もう最初の出発点、神によって私たちが作られた、これは皆さんがご存知、よくご存知の箇所、創世記1章26節です。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようと書かれているわけです。私たちは創造主なる神の御手によって作られた存在であるということ、ここが私たちの出発点であるということ、もう皆さんよくご存知でありますけれども、もう一度ここを確認して今日の御言葉に目を向けていきたいと思ってるんです。私たちは決して何かと何かが偶然に結びついて生まれた偶然の産物ではなく、そこには神様の御心、神様の御手があって私たちが存在しているということ、そしてただ神によって作られただけではなくて、ここに書いてあるように、さあ我々の形として我々の似姿に作ろう。我々とはすなわち三位一体、父子聖霊、三つにして一つになる神、その神の形、神の似姿に作られている存在であるということです。しかし問題は何かと言いますと、神に作られた人、人間は神ではなく周りの声に耳を傾け、惑わされ、その言葉を信じてしまったということです。神の似姿、神の形に作られているにもかかわらず、人、私たち人間はその似姿、その形に満足せず、蛇となったサタン、すなわち周りの声に耳を傾け、惑わされ、神の似姿で満足するのではなく、自分が神のようになりたい、そのようなことを願い、神の命令に背き、神に背を向ける罪を犯し、その時から神の似姿のように作られていながら、どこか欠けている。罪という壁により、本来神が望んだ姿とは少し違うような、残念な姿として生きなければならない。その罪の結果に歩んでしまうことになったわけなんです。 まあ、これがもう皆さんよく知っておられる創世記に書かれている私たちが神によって創造され何が起こったかというお話ですが、今日読んだガラテヤ書の手紙でも共通して書かれて、共通していることが書かれているなと私は思ったわけなんです。そもそも神の似姿に創造された私たちの本来あるべき姿に、キリストの十字架の恵みのゆえに立ち返ることができた、そこにキリスト者がいたにもかかわらず、彼らも周りの声に耳を傾け惑わされ、その恵みから、その本来あるべき姿から離れてしまっていたということがガラテヤの教会で起こっていたということなんです。この恵み、聖書を読む私たちにとって恵みというテーマはとても大切であります。旧約聖書でも神の前から離れていく、背を向けて離れていく人たちに対して恵みが注がれた事柄がいくつも書かれております。特に大きな出来事としては、エジプトの奴隷から解放され自由の身となり、約束の地へと導かれた出エジプトの出来事も神の恵みであります。また神から背を向け、どんどん偶像礼拝と心を傾け、そしてバビロンに攻められ捕囚とされた民が、そのバビロン捕囚から解放され、もう一度バビロンの地からエルサレムへと戻り、神殿を再建することができた。これも決して神の民、イスラエルの民、ユダヤ人たちの努力や力によって成し遂げることはできない。ただただ神様が一方的に憐れんでくださり、注いでくださった恵みのゆえに起こった出来事であるわけなんです。いいですか？恵みが注がれたゆえに、恵み、そして神の憐れみのゆえに、囚われの身から自由の身へとなり、約束された地へともう一度帰ることができたり、バビロンの捕囚から自分たちの故郷へともう一度帰ることができた。この神の恵みによる救いというテーマが聖書には貫かれているということなんです。そして旧約聖書でもそう、そして新約聖書でも同じくその恵みが引き続くわけです。新約聖書ではパウロが新しい創造へと教えておりますが、まさにその恵みがクリスマスでお祝いしたイエス・キリストが私たちに与えられた恵みであるということです。罪のゆえに神から離れて行き、本来神が私たちに望んでいるような神の似姿、神の形とはかけ離れてしまい、どこをどう歩んでいいかわからない、道を見失っていた私たちのために、もう一度キリストを遣わし、私たちを導いてくださり、そして私たちを作られた父なる神、神の子供として生きる新たな命を受けるために、私たちのために十字架にかかり道しるべとなってくださった、これがキリストの十字架であります。そして恵みです。今日は基本的なお話しかしておりませんが、恵みとは私たちの力、努力でなんとかなるものではなく、ただただ神から注がれる一方的なプレゼント、贈り物ですから、福音、良き知らせと聖書は教えているわけなんです。しかしそのような恵みの陰には、いつもその恵みに対して私たちを惑わす声が聞こえてくるということ、それも創世記からまた新約聖書から変わらず聖書に記されていることであるわけなんです。 あのエデンの園の蛇での蛇の語りかけから始まり、このガラテヤ書の教会にいたクリスチャンたちに対しても、その恵みだけではあなた方は十分ではないと惑わす人たちが現れてきていたということなんです。ご存知のようにエルサレムから、キリストの十字架から始まったそのキリストの福音、救いがエルサレムから始まり、人たちの手によってその周辺地域へと伝え広がっていく中で、このガラテヤの町にまで福音が届きました。その結果、ユダヤ人だけではない外国人と呼ばれている人たち、すなわち聖書では異邦人と呼ばれるユダヤ人以外の人たちにも、そのキリストの福音が述べ伝えられていくわけなんです。そしてその福音、キリストの福音に応答し、クリスチャンとなる人たちが起こされ、そこに集まる人たちによって教会ができていく。まさに異邦人、外国人と呼ばれた人たちは、ユダヤ人たちからとっては神の恵みの外にいた人たちとみなされていた、決して救われることのないような人たちとみなされた人たちにも、その壁が取り払われ、まさに恵みですよね。どんな人にも等しく福音が、神の救いがもたらされる、それが十字架によって行われた技であるにもかかわらず、もう一度そのような恵みに壁を設けようとする人たちが教会に現れていた。恵みを受け取るだけでは十分ではない、そんな教えを吹聴する輩がガラテヤの教会にも来て惑わしている。それに対してパウロは心配して、ガラテヤの人々に手紙を書いたのが、このガラテヤ人への手紙であるわけなんですけれども、何がでは十分ではなかったのか、何が必要であったのか、まあ、それが今日の箇所にもたびたび出てきました割礼という、ユダヤ人たちが特に行っていた宗教的儀式であったわけなんです。確かにキリストの福音はエルサレムから始まり、ユダヤ人から始まったものではありますが、そんな恵みのゆえに、神の家族と導かれた異邦人、外国人のクリスチャンたちに、あなた方も私たちと同じように救われたいのであるならば、私たちユダヤ人たちが行っているように、その風習に倣い割礼という儀式を受けなければならないと教えていたわけなんです。12節、6章12節、肉において外見を良くしたい者たちが、ただキリストの十字架のゆえに自分たちが迫害されないようにと、あなた方に割礼を強いています。外見を良くしたい者たち、まあ、簡単に説明するならば、恵みのようにただただ信じ受け入れれば良い福音を、それだけでは十分ではない、あなた方も見える形が必要である、形式を求め、それを強要していたということなんです。しかし福音とは、そんな形、私たちに強いられるものがあるのではなく、あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。シンプルにその恵みを受けて信じ受け止め、口で告白するならば、あなたはそれで十分であると教えられているにもかかわらず、いや、それでは足りない、私たちと同じように割礼を受けなさい、そうしなければあなた方は救われない、キリスト者として認められない、すなわち恵みだけでは十分ではない、そんな教えに直面していたのがガラテヤの教会でした。しかしこれは約2000年前に起こったガリラヤの教会だけの問題かと思いますと違い、教会の歴史の中ではたびたびこのような形式や形を求める誘惑、惑わしとの戦いがあったわけです。 もう皆さんは社会の歴史で、社会の教科書にも出てくる有名な出来事、あのカトリックの免罪符もそうですよね。恵みで救われるのではなく、免罪符を買わなければあなた方は救われることができない、そのような形を強要した時代もありました。じゃあ今の時代はどうなのか。私たちもそのようなことを絶えず気をつけなければならないなと。教会でも福音のメッセージは、ありのままのあなたを神様は愛しておられる、真理はあなたを自由にする、そのようなメッセージを語りない、そのようなメッセージに応答し、私もキリスト者になりますと手を挙げ教会の一員となった瞬間に、礼拝に出なさい、献金をしなさい、奉仕をしなさい、牧師の言うことを聞きなさい、これが神の喜ばれるようなことです。どこかでクリスチャンらしい言動を求めてしまったり、そのような形式を求めてしまう、そのような誘惑が私にも、そして教会にもどこかに現れてくることがあるわけなんです。そして皆さんにもぜひそのような形を求められている、何か形式を求められている、そのようなことが私の言動から、私の教えからもし受け止めることがあるならば、ぜひ私に勇気を持って言っていただきたいと思うんです。なぜならどのような時にも私たちはどこかで誰かをコントロールしたい、形を求めたい、そんな弱さが、罪の弱さがあるからなんです。また時にはそのような教会や牧師の声だけではなく、自分自身の声にも耳を傾けてしまうことがないでしょうか。クリスチャンになりました、しかし私はよく考えるならばあまり聖書を読んでいないな、お祈りも本当に助けが必要な時にしかしない、礼拝も毎週参加することはできていない、クリスチャンになったものの全然クリスチャンらしくない、まだまだ私はダメなクリスチャンなんです。そのようなことを私に言ってくださる、そのような声がたびたび聞こえることが、耳にすることがあります。でもそもそも皆さん、クリスチャンらしさとは何なのでしょうか。聖書を読めば、祈れば、礼拝に来ていればクリスチャンらしさなのでしょうか。それは外見にはそのように見えるかもしれません。もちろんですよ、もしあなたが、私はイエス・キリストを主と認めません、キリストは復活はしていません、私はキリストを愛すことはできませんというのであるならば、それはクリスチャンらしくないということが言えるかと思います。しかしあなたがどんな状況であろうとも、今置かれている環境、その状況がどのようであろうとも、キリストをあなたの主と告白し、そのよみがえり復活を信じている明確な信仰があるならば、あなたは救われているのですと。たとえ毎週教会に行くことはできなかったとしても、毎日のように聖書を読むことができなくても、祈ることができなくても、その信仰のゆえに、その恵みのゆえに、あなたは明確なキリスト者、クリスチャンであると、その恵みを聖書は私たちに教えているわけなんです。でもどこかで私たちは形、形式を求めてしまうことはないでしょうか。むしろ形や形式があることで私たちは安心したり、安心してしまうことはないでしょうか。もちろん誤解して、誤解せずに聞いてほしいのですが、私はこの教会にある伝統や形式を否定しているわけではありません。むしろこのような培われてきたものはとても大切だと思っています。そこから培われてきた重みや経験、そこから得たり学ぶことのできる祝福は多くあると思っています。しかし、それが強要されたり、それがなければあなたはキリスト者らしくない、クリスチャンらしくない、そのようなことになってしまうのであるならば、それは福音の恵みとは少しかけ離れてしまうものとなってしまうわけです。 私たちはどこかで人と違うこと、レールから外れ、外からの批判や周りからの目を心配し、キリストが教える福音の本質ではなく、どこか目に見える形式的なもの、形に従い、それで自分は大丈夫だと安心してしまうことがあるわけです。しかし、パウロはそんな私たちの誘惑、惑わしに対して、大切なのは外側、外見ではなく、私たちの心、信仰であると指摘しているわけなんです。もしかしたら、それは教会、私たちの信仰だけの問題ではないかもしれません。私たちはいつも絶え間なく聞こえてくる周りからの声に直面しながら、耳にしながら生活しているわけです。周りの声はいつも私たちを惑わし、あなたはこうならなければならない。ああならなければ安心できない。そんな私たちの周り、それは人の声もそうかもしれません。メディアという媒体から聞こえてくる声かもしれません。ネットという私たちが最近よく目にするそのような媒体から聞こえてくる声があるかもしれません。さまざまな私たちの周りにある声に時に惑わされ、不安を感じ、そしてどこかに疑問を感じながらも、それらの声に同調し、周りと同じであることに安心してしまったりしていることはないでしょうか。ですからこそ、2020年を始めるにあたり、私はもう一度この御言葉、この聖句をご一緒に受け止めたいと思ったわけなんです。14節から15節、ご一緒に声に出してお読みいたしましょう。3、はい。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私にも世に対して死にました。割礼を受けている受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。私たちが誇るべきもの、それはキリストの十字架。その十字架以外に誇りとするものがあってはならない。そのキリストの十字架とは何か、それは神の恵みではないでしょうか。その神の恵みを理解し、それを私たちが受け止めるときにこそ、キリストの十字架が私たちの誇りと思えるのであり、その恵みに、その十字架に心から感謝することができる印、それがキリストの十字架を誇りにするということだと思うわけです。どうでしょうか。あなたにとってこのキリストの十字架、教会の十字架が形だけのものにはなっていないでしょうか。あなたにとってこの十字架が心から誇れるものということができるでしょうか。もし誇りということができない自分がいるならば、ぜひその恵みにもう一度目を向けていただきたいと思うのです。なぜなら、私たちに注がれた神の恵みにより、私たちを作ってくださった父なる神さんに、私たちがもう一度立ち返ることができる、その神と共に生きる新しい命がそこにあるということ、すなわちキリストの十字架によって与えられた新しい命、新しい創造に私たちは生き歩んでいるということなのです。自らの罪にがんじがらめになり、周りの声に惑わされ、何が真実かわからない、何が正解なのかわからない、自由であるようにいて、 自由ではない、そんな人生ではなく、神の似姿に作られ、神様が私たちに願われている私本来の姿を取り戻し、その神と共に生きていく、その神との歩みがあなたの新しい創造であるということなんです。だからこそパウロは、そんな形が大切なのではない、むしろ大切なのは神と共に新しい命に生きていく新しい創造こそがあなたにとっては大事なのですと教えられているわけなんです。ぜひ2020年始まるにあたり、私たちはそんな神様の形、神様の似姿によって作られ、そしてキリストの恵みによってもう一度その形へと作り直されていく、そんな神様の恵みを受け止めたいと思うのです。そんな恵みとなるキリストの十字架を誇りとし、そしてその誇りとしてここに集まるキリストの体、教会の家族、仲間、友と共に励まし合い、祈り合い、その新しい創造と導いてくださる道からぶれることのないように、周りの声に私たちが惑わされることのないように、礼拝を通して神の御心をさらに知り、さらに受け止め、歩む教会としてこの2020年も皆さんと共に前進していきたい、そう私は心から願っているわけです。新しい創造に生きる、何か新しいことにいつもチャレンジしなければいけない、何かいつも進んでいかなければならない、何か力や体力を、要するようなイメージに受け止めてしまいますが、新しい創造に生きるとは年齢も体力も関係ありません。決して若い人たちができることだけではないのです。パウロ自身もこのように言っております。第2コリント4章16、ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。これがまさに新しい創造に生きる私たちではないでしょうか。キリストにある命、すなわち永遠の命とは、肉の体、外なる人とは違い、内なる人として日々新たにされていく、成長していく。何に成長するのか、それは神キリストの似姿へと変えられていく、その道のりであるということなんです。そのことを意識し、そして実感することのできる、そんな一年となりますように。私の心からの願いは、そんな新しい創造に生きる皆さん一人一人がキリストにあってキラキラと輝き、そしてたとえ苦しみや試練や困難、何があるか分かりません、しかし神と共に生きる恵みにあふれて歩む、そんな一年、キリストの体へと陶器師なる神様の手によって日々作り変えられていく、そんな歩みとなりますように心からお祈りしたいと思います。ご一緒にお祈りを持って終わりにいたしましょう。